それでは、1月のコーヒーアワーをの御言葉を読んでいきたいと思います。じゃあローマ8章15から17ですね。8章ローマ人への手紙8章の15節から17節です。じゃあ、あなたの方から1節ずつお願いします。ローマ8章15から17です。
あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼び叫びます。
御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを明かししてください。
すいません、ちょっと見づらい。
はい、はい、子供であるなら相続人でもあります。私たちは、キリストと栄光を共に受けたために苦難を共に しているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。
はい、特に15節ですね。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなくという言葉があります。じゃあこちらのテキストちょっと読んでいきます。これローマ人の手紙なので、パウロはローマの信者たちが陥っていた問題から信者たちを解放したいと願っていました。それは失望とかですね、意気消沈、鬱からの解放です。パウロが手紙を書いたのはキリスト教信仰の喜びと実際的な生活の指針を与えようとしたのですということなんですね。教会に行って私たちは、キリスト信者、クリスチャンなんですけれども、だからといっていつも喜びにあふれているかというと、なかなかそうはいかない。いろんな問題が出てくるわけですね。で、パウロはそのことをここでちょっと取り扱っております。で、15節にあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなくということは、ローマの教会の人たちがこの恐怖に陥れる奴隷の霊というものに束縛されていたということが言えます。じゃあこの奴隷の霊ってどういう問題なのかということになってきます。で、そちらの、1、2、ローマ教会の問題として、この今の15節のあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなくとあります。いや、そのローマの教会の現実問題ですね。現実問題として、周囲は神様に敵対しています。ローマの教会ってどうしてできたかというと、誰かが言って作ったというよりも自然発生的にできていった教会だと言われています。だからパウロが言ったわけでもない、ペテロが言って、開拓を始めたわけではないんですね。で、多分ペンテコステの時にローマから来ていた人たちもいたとあるので、そういう人たちが、ローマに帰って教会を始めていった、またはこのどこからかクリスチャンの人がローマに行って、そこでこう教会を持っていったんだと思います。ただ順調に教会が成長していくというよりも、やはりこう迫害とかですね、そういう問題があるわけですね。そうするとやっぱり周囲からの敵、周囲は神様に敵対している人たち、信じてない人たちが周りにはたくさんいるわけですよ。一つは外からの問題ですね。もう一つは自分の内に残っている罪の本性とも対決しなければなりません。私たちは許されたんですけれども、まだやっぱり罪人なんですね。だから私たちの内にある罪という問題も、それとやっぱり戦わなければいけないということが言います。だから実に信仰生活っていうのは戦いだったんですね。外にも内にも罪があるんです。だからそこでの戦いっていうのがありました。で、そんな中でイエス様に従い、イエス様に倣っていきたいと 望んでいる人々がいるのです。で、この問題は信仰を真剣に受け止めようとする良心的な人たちを襲う問題であります。つまり信仰生活は重大で栄光ある生き方だ、私はそれを全うしなければならないと言って悩んでいるんです。だからここに言っている人たちの問題っていうのは、束縛の例からの子で言っている問題としている人たちっていうのは真面目な人たちです。信仰に対して非常に真面目な人たちなんです。だから苦しむっていうところがあるんだと思います。まあ変な言い方ですけども、そんなに信仰を大切に考えていないと、そんなに悩まないと思います。でも信仰を一生懸命に真面目にやっていこうとするときに、やっぱりそこに問題が起こってくるということですね。で、じゃあそれがどんな問題かっていうことです。そこに奴隷の霊というのがあります。ここにありますね、奴隷の霊、奴隷の霊を受けたのではなくということは、彼らは自分たちというものを何かすごいこう束縛を受けて、奴隷ということは何かにこう支配されているということですよね。で、奴隷の霊とは束縛の霊に捉えられる危険のことです。霊的な自由を奪われた状態に陥ることです。 霊的な奴隷の状態とは、クリスチャン生活を一種の戒律とみなして、より高尚な律法とみなす傾向から生じてくるものです。これが奴隷の霊なんですよ。信仰生活を真面目に一生懸命にやっていきたいと思っていくと、もっとこうしなければいけないという束縛を受けるということです。皆さんどうですかね。なんかこう聖書を読んでたら、私もね、やっぱりこう説教というのは本当に考えないといけないなとすごく思うんですけど、一番簡単な説教って聖書にこう書いてあります、そうしましょうっていうのが一番簡単な説教なんですよ。でもそうやっていくと、あ、そうしないといけないんだ、私はそうなっていかないといけないんだというところに苦しむということですね。いや、ローマの教会の人たちもすごい真面目な人たちが集まってたんだと思います。で、パウロがですね、まあ、いろいろこの手紙を書いたりして彼を励ますわけですけども、でも真面目にクリスチャン生活、信仰生活を送ろうとすると、なお一層こうしなければいけない、ああしなければいけないという奴隷の霊に縛られてしまうということをここで問題しているわけです、ね、だからパウロが言っている人々っていうのは、ここにいる人たちはイエス様を受け入れた人たちです。しかし信仰生活を送る上で様々な問題にぶつかっていたのです。ここで言っている人たちとは、十戒や道徳を守ることによって救われないことを十分に認めている人たちのことです。皆さんもそうですよね。行いによっては救われないということは分かっているわけです。私を罪から解放したのはイエス様の十字架であることを知っている人たちのことです。彼らは自分の努力だけでは決して律法を完全に守ることはできないと認めている人たちです。イエス様が律法の呪いから贖い出してくださったことを信じ、信仰義人についても明白に認めている人たちです。つまり私たちですよ。だから私たちはここに書いてある通りのことを信じているわけです、ね、だから私たちは行いによっては救われない、私たちが何か良いことをしたら救われるのではない、私たちを救ってくださるのはイエス様の十字架だということをちゃんと知っている人たちなんですよ。私たちの努力では律法を完全に守ることはできない、だから救いは私たちのイエス様を信じるという信仰によって義と認められる、でそういう信仰を知っている人たちです。じゃあなんでそんな人たちが奴隷の霊に束縛されるかというと、ね、じゃあ次の裏を2ページを、新しい律法ってありますけども、新しい律法を作ってしまうということです。 ところがもう一度信仰生活を見つめ直していくうちに、自分にも気がつかない微妙な変化が起こるのです。それはクリスチャン生活を一種の新しい戒律と見るようになるのです。その結果、束縛の霊、奴隷の霊の虜になってしまうということです。彼らの問題は、信仰生活とは自分が成し遂げなければならない重大な使命であり、自分が守るべき規律だと見てしまうところにあります。三条の説教などを読むと、それを自分が受け止め、実際の日常生活の中で実践すべき戒めであると考えてしまうのです。別な言い方をすれば、清くなることを信仰者の重大な使命のように感じてしまうのです。パウロによれば、それが奴隷の霊なのです。私たちは新しい律法を作り上げてしまいやすいのですということなんです。ねばならない、ねばならないと思ってしまうんですね。こうならなければならない、三条の説教にそう書いてあるんだから、あなた方は悲しまなければいけないとかですね、苦しまなければいけないとかですね、そうなければいけない、ねばならないと、そういうのに縛られてしまう。こう新しい戒律、律法から救われて自由なはずなのに、自分で律法を作り上げてしまうということです。それですごく苦しむわけですよ。なんで苦しむかというと、自分でこうなければいけない、こうなければいけないという律法を作り上げてしまうとできないわけですよ。それができないわけです。そこで苦しんでしまうわけですね。でそうやって自分で勝手にこうしないといけないんだ、聖書を読まなければいけないんだ、祈らなければいけないんだという問題を作ってしまうと、立法を作ってしまうと、あ、今日聖書読めなかった、あ、今日祈れなかったといった時に、神様から何かあるんではないかという恐れてしまうというふうなところに陥ってしまうということです。で15節にですね、そこに、人を再び恐怖に陥れると書いてあるんですよ。だから奴隷の霊というのは、私たちをまた恐怖に陥れるとあるんですよ。で次のところで、クリスチャンの持つ恐怖について、15節に人を再び恐怖に陥れるとあります。どのような恐怖を引き起こすのでしょうか。だから新しい自分で勝手にですね、律法を作り上げると、そこに恐怖が出てくるということです。どんな恐怖か、神様への間違った恐怖が出てきます。神様を過酷な主人と見てしまうんですよ。だからいつも監視の目を光らせ、失敗や落ち度を探し回り、もしあれば刑罰を与える厳しい主人のように感じているのです。ある人は、神様はね、遠く離れたところからただ律法を課すだけの方と考えてしまいます。よく子供たちに、そんなことしたらなんか罰が当たるよとかね、罰が当たるよってですかね、私たちもなんかそんな考え方ですぐしてしまうんですね。これが、この問題が起こったのは、私がこうしなかったから、ああしなかったから罰が当たったんだというのですね。そういうふうに思ってしまうんです。で神様っていう方が罰を与える方、私がこうやってこれをしなかったから神様は今罰を与えるんだ、だから今私が今こういう困難にあっているのは、あれをしなかったから、これをしなかったから、その罰が与えられてるんだと思ってしまう。だから神様に対する恐怖が出てくるんですよ。そうなると、これをしないと神様は私のことをよく見てくださらないとかね、知らず知らずのうちに神様を恐怖な方、恐ろしい方と見てしまうということです。そしてクリスチャンの使命の重大さへの恐怖です。自分に与えられた使命があまりにも重大だと思い恐れるということです。そして信仰生活を全うするには、仕事をしながらでは不可能ではないかと悩んでしまう。そして信仰の喜びがなくなり、使命の重大さに恐怖の心が出てくるのです。 つまり自分の現実の姿と正しい信仰生活のあり方を比較して悩み始めるのです。まあ使命と言いますかね、クリスチャンになったらこうしなければいけないとかいうことを作り上げてしまう、そのことへの恐怖ですね。私たちがクリスチャンとして神様から私には何が与えられているんだろう、どういうことを神様は私に願ってるんだろうと思っていったら、その問題そのものが、その神様が私に与えられたことそのものが恐怖に感じてしまう。だからよく私はできません、私はできない、私はそんなものではないと言ってしまうんですね。なんかそういう風なものへの恐怖を感じてしまう。で、一番下に自分のうちにある罪についての恐怖ということです。自分の弱さを責めてしまうんですね。で、自分の心の中、闇のような心について思い巡らすことばかり時間をかけてしまうんです。どうして私ってこんなに弱いんだろう、どうして私ってこんなにダメなんだろう、どうして私はこうなんだろうっていう、そんなことばかりに時間を巡らしてしまう、時間をかけてしまうんですね。自分のうちに罪があることは認めないといけないんですけれども、罪についての正しい認識を持つことと恐怖の虜になる、つまり喜びをなくし重い心を携えて生活することは全く異なっていますということです。だから罪について私たちは正しく知らないといけないということですね。だからその私は罪人ですということは言うのは正しいんですけれども、でも許されているということも正しく知らないといけないということです。罪っていうのは確かに私たちは神様の前に罪人ですけれども、その罪は許されている。だから信仰生活というのは喜びのはずなんですね。ピリピ書に喜びなさいという言葉がよく出てきます。喜びなさい、信仰生活は喜びですよと言ってるんですけれども、喜びがなくなってしまうんですね。だから私たちってそういうところがあるのではないかということです。じゃあ次3ページいきますね。この人たちを苦しめる奴隷の霊が引き起こす恐怖心は、つまり自分自身についての恐れです。また挫折感への恐れです。つまり私はクリスチャンになった、しかし問題は私にその生活が全うできるかどうかだ。信仰生活はあまりにも重大で、あまりにも素晴らしく、とてつもなく崇高だ。どうすれば信仰の高値にたどり着くことができるだろうかと思ってしまうのです。そして同時に自分の弱さと使命の重大さに思いを巡らしながら、この奴隷の霊の虜になってしまうのです。そして束縛されたように感じ、思い悩み、失敗を恐れるあまり恐怖心の虜になるのです、ということですね。だから私たちはその この思いって自分で勝手に作り上げているということです。自分で勝手に作り上げていって、神様はそういうこと言ってないのに、何かこう信仰生活を真面目にやればやろうとするほど、なんかこういう思いっていうのがどうしても出てきてしまう。自分はこうやらなければいけない、やらなければいけないんだと思うと、そこにやれない自分というものがどうしても比較してしまうんですね。だから信仰生活、聖書を読んでいくうちに、私とあまりにもかけ離れたその生き方が書いてあるときに、聖書に載っているあまりにも崇高な生き方、それに対して自分はとてもできないという、そこのギャップにすごく悩み苦しんでしまうということだと思います。この前金曜日の聖経の時に第一コリントの13章を出したんですよ。愛とはっていうですね。で、愛とは寛容であるっていう、ちょっと見てみましょうか。13章の4節から3 346ページです。あ、じゃあ聞いててください。そちらの方がいいと思います。はい、13章の4節から。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますというのが愛だという書いてあるんですよ。でも聖書では愛するものになりなさいということは、こういう人になりなさいと言ってるわけですね。すごい非常に高い水準のことを言っております。あの有名な話ですけど、ある先生がこの愛のところに自分の名前を入れてみなさいって言いますね。そしたら、まあ、例えば私だったら、秋山は寛容であり、秋山は親切です。また人を、ね、妬みませんとかね、秋山は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することでずっと来るわけですよ。そしたら、とてもそんなことできてるわけではない、ね、でも聖書にこう書いてあると、このようにならなければいけないと思うわけですね。このようにならなければいけない、でもなれない自分がいるわけですよ。そこに大きなギャップを感じて、そこで恐怖心を起こす人がいるということです。自分にはできない、自分はクリスチャンなのかな、そこで疑問が出てくるわけでしょ。自分は本当に救われているのかな、クリスチャンなのかな、本当に自分は信仰生活を全うできているんだろうかという恐れる心というのが出てきてしまうということなんですね。ここまでどうですかね。ここまで見ていて、私たちというのはやはり聖書というものを読んでいくときに、神様のあまりにもすごい律法教えというものを前にしたときに、自分にはできない、でもやらないといけない、そこでですね、無理だというところまではいいんですけども、それでやらないといけないというその束縛を受けると、私たちはこうならなければいけないんだと思うと、こうすごいこうがんじがらめになって、それが束縛なんですよ。そこに束縛される。しかもそれは奴隷の霊だと言ってるわけです。奴隷の霊であり、恐怖心を起こすものだということです。じゃあ信仰生活はそういうふうに奴隷の霊、恐怖心を起こさせるものですかということを言ってるわけですよ。そうじゃないはずだ。でそれをパウロはですね、このローマの8章の15節の後半で書いていきます。後半に、15節の後半ですね、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなくと書いてあるんですね。そういう霊を受けたのではないな、それじゃなくて、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバチと叫びますという言葉が出てくるわけですよ、ね、だから神様はあなた方をそうやって束縛して奴隷のように取り扱おうとしているんではないんですよということです。奴隷の霊だったら、奴隷のようにこう扱うんだったら、なぜお前はこの聖書の御言葉に違反する、なぜお前はこんなことをしないんだと言って罰して、こうやれああやれというのが奴隷ですよね。で神様は私たちをそういう状態に置かれようとしているのではないということです。じゃあどういう状態かというと、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと言ってるんですよ。まず御霊を受けたと書いてあります。ことする御霊を受けたのです。パウロの答えというところですね、テキストので。解決をもたらすのは聖霊についての教理、つまり聖霊がクリスチャンの中におられるという真理を知ることなのですということです。聖霊は知ってます。聖霊はイエス様を信じた時に私たちのうちに宿るということも知ってます。 じゃあそれはどういう意味か、それがどういうことなのかということをやはり知らなければ、私たちは自分はダメだダメだというものになってしまうということですね。で、聖霊を受けた、つまり自分は生まれ変わったものであり、罪を許されたものであり、聖霊が私のうちにおられることをいつも思う必要がありますということです。これを忘れていくと私たちはそういう奴隷の霊に束縛されていくということです。私たちはもう生まれ変わったんだということですね。だからその時に生まれ変わったんだと言われても、私全然変わってないんですっていうところに行き着けていくんですね。全然人を愛せない、全然ダメだ、私変わってないんですと言ってるんですけども、でも聖書は変わったと言ってるんですよ。あなたは変わったんですよ、聖霊を受けてあなたは変わったんだということです。で、それは何をしたから変わったとかいうことじゃなくて、立場です。あなたの立場は今まで罪の中にいて神に敵対するという立場から、神の信じて神様を共にいる、神のことされるという立場に変わったんですよということですね。そのことを忘れていくと、私たちはやはりいろんな苦しみを持ちます。で、自分は生まれ、あ、ごめんなさい。で、聖霊の力についての教えです。これは第一テモテ1章7節でありますけども、神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたとあるんですよ。聖霊の力っていうのは、臆病の霊ではない。恐れる霊ではない。力と愛と慎みなんだと。聖霊は力と愛と慎みを与えてくださるものですということです。だから私たちは自分の力で生きているのではないことを知るべきですということです。つまり聖霊が共におられるということですね。だから私は一人で行くなら確かにいろんなことで悩むんですけど、私のうちに聖霊がおられる、私は聖霊と共にいるんだということを知らないといけない。頭で知るんじゃなくて実感して知っていくということが大切だということです。だからパウロの言いたいことっていうところがありますけども、あなた方は自分の使命について、あたかも自分一人で自分の力だけで重大な信仰生活を生き抜かなければならないと考えているようです。あなた方は自分が許され、罪が取り除かれ、洗い清められたことを神様に感謝しているが、それで全てだと思っています。その後のことは自力で信仰生活を全うするようにと放置されているように感じているのではないですかということです。信じました、ああよかった信じた、あとは自分でやれよっていう神様が、そういうふうに私はそういう立場に置かれているのではないかと感じてしまうということです。もしそう考えているなら、恐れと束縛感の虜になるのは当然です。それは全く絶望的なことだからです。それは古い律法よりも格段に実行不可能な新しい律法を持つことに他ならないのです。しかしそれは間違った考え方です。なぜなら、聖霊があなた方のうちにおられることを忘れているからです。人には律法が与えられ、それを守るようにと命じられました。律法自体には問題がないのですが、人の弱さのゆえに律法を守れませんでした。だから私たちが新しい律法を自分に課するとすれば、必ず挫折するのも真です。旧約聖書にあります律法というものが与えられましたけども、律法そのものは素晴らしいものなんです。律法そのものはいいんです。ところが守れない人間なんです。私たちはそれを守れないんです。律法は素晴らしいけども、私たちは守れないんです。で、イエス様は信じたんですけども、イエス様は信じたのに自分で新しい律法を勝手に作っていったら、律法は守れないんだから挫折するのは当たり前ですよっていうことを言ってるんです。あなた方が勝手に自分の中に新しい律法を作って、クリスチャンとは各あるべきとかですね、そういう律法を作っていったら、私たちは挫折してしまうのは、それは当たり前、嘆き悲しむのは当たり前、苦しむのは当たり前です。サタンはそうやろうとしているということです。奴隷の霊ということは、つまりサタンは 私たちをそういうことでがんじがらめにして、信仰生活っていうのはこんなに苦しいんだよ、信仰生活というのはね、あなたできないでしょ、あなたにはできないんだよっていうふうなね、そういう誘惑を私たちに与えるんだと思います。じゃあ、4ページ目、聖霊がうちにおられるということ、ここにですね、子とする御霊を受けたのですとあるんですよ。そしてこの御霊によって私たちはアバ父と叫びますというところに解決があります。アバ父っていうのは、子供がお父さんのことをお父さんと言っていく、そういう意味ですね。だからまだキホちゃんは言わないかもしれませんけどまだもうちょっと大きくなってお父さんという、子供がお父さんに向かってお父さんという、そういう意味のアバ父ということですね。まず一つ目、聖霊がうちにおられると神様との関係がはっきりしてきます。聖霊がおられるということは、私たちは神の子となったことを思い起こしてくださいます。それも成人した神の子であって幼児ではないのです。成人しているということは、すべての特権を保障された神の子なのです。そのことにより奴隷の霊のもたらす恐怖心を取り去ることができるのです。子供となった時には特権が与えられるということですね。例えば、私たちがもし養子をもらった時に、誰かをどっかの子供を私の養子としますとして迎えた時に、その養子になった子供っていうのはどういう特権が与えられるかっていうことですね。お父さんお母さんがいるということと、生活全部保障される、あとこの後も出てくる財産がその子に行くっていうことなんですよね。子とされるっていうのは、だからその子とされる身分というのは、全ての特に大人としての成人としての子とされるということですので、全ての特権が保障されたということです。で、次にクリスチャン生活を送る目的が分かります。クリスチャンとしての一定の水準に達することが目的ではありませんということです。私たちはどうしても一定の水準というものを作ってしまって、この水準に達しないといけないと思ってしまうんですね。でも聖書は一定の水準にならなければいけないということは言っていません。神様に喜んでいただくということが目的です。なぜなら神様は私たちの父だからです。私たちは御霊によって神様をアバ父と呼ぶことができるのです。奴隷は父とは呼べないんですよ。奴隷は父と呼ぶことは許されていません。また奴隷の霊は神様を父とは認めないんですよ。むしろ裁きを下す審判者としか見ないんです。奴隷の霊っていうのは、父なる神は父ではないんです。神であって審判者であって私たちを裁く、そういうものでしかありません。ところが父となった時に、父は私たちを愛するものです。そして私たちも、なんかこう奴隷のように一生懸命働いて、一生懸命に自分を磨いて、ここまでなれば、ここまでならなければいけない、それが目的ではなくて、父なる神を喜ばせることが目的ですということです。だから喜ばせるためにここまでなろうっていうんだったらいいんですけども、ここまでならないと私は罰せられるではなくて、喜びから、父なる神を本当に喜ばせたいから私は今こうしているんです、こうしているんですっていう、全然違うんですよ。全然違うんですよ。聖書を読むにしても、聖書を読まないと神様は私のことを罰するから私は聖書を読みますという心と、私は本当に父なる神を愛しています、その父なる神が私に何と言ってるか、その言葉をすごく知りたいんですと言って聖書を読むのと全然違うんですよね。その心が全然違います。だからそこで一定の水準に達するために何かをするのではなくて、本当に神様を喜ばせたいという思いから私たちはいるんだということですね。審判者ではなくて私を愛する方です。 で3番目に、神様が私たちの父となられたことが分かると全ては変わります。神様は父親のような存在である。いつも見守っておられます。また常しえの愛を持って愛してくださいます。愛してくださったからこそ独り子を世に遣わし、私たちの罪のために十字架の死に渡されたのです。それが神様と私たちの関係です。それほどまでに愛してくださっているということです。で最後に、その時から律法を守らなければならないという苦闘は、父なる神に喜んでいただきたいという願望に変わります。子が父に対して持つ愛、子が感じる尊敬、子が抱く恐れは、奴隷が感じるような恐怖心とは全く異なっています。その恐れは父親に喜んでもらいたいという願いに基づいているのです。私も前、もうだいぶ前に父を亡くしましたけども、ちっちゃい時の思い出というと、お父さんと、お父さん優しい人でしたから、いつもこう可愛がられているという思い出しかないんですよね。ただ一回一緒にお寿司行った時に、その寿司屋さんに自分の父親が言った言葉が、こいつは出来が悪いが人はいいと言われたんですよね。出来は悪いんだけどね、でも人はいいから、いいのか悪いのか分かんないんですけど、でもやはり父親っていうのはやっぱりそういう存在だっていうことですね。それが分かるとき、虜にする奴隷の霊から解放されるのです。奴隷の霊は私たちをこう縛って縛って束縛していこうとします。でも父なる神が私たちを本当に愛しているってことが分かってくると、私は奴隷ではないってことが分かってくるわけですよ。もう奴隷ではない。で、それが分かるとき、虜にする奴隷の霊から解放されるのです。そして私たちの生き方はもはや規則や戒律の問題ではなく、神様がこれまでに成し遂げてくださった一切のことに感謝を表したいという願いが中心となっていきますということです。ですから考え方が変わっていくということです。これをしないといけないんだ、神様は私にこれをしろと言っている、つまりさっきの愛するものになれと言っている、愛するものにならなければいけない、また愛せなかった、私は本当にダメだダメだというのが奴隷の霊。でも神様は私たちを愛してくださっていて、本当に私は神様によって救われました、そしてまたその神様、私たちは奴隷と主人の関係ではなくて父と子供の関係として見てくださるといった時に、アバ父よ、父なる神様と呼ぶことができるようになった時に、神様は、私はその神様を喜ばせたい、神様がこれほどまでに私を愛してくださったので、その父を私は喜ばせたいという思いから全てのことを見ることができるようになっていくということです。でもこう言っているパウロなんですけどね、このロマ書の一章の、一節ですね、一章の一節、ロマ書の一章の一節にパウロは何と言っているかというと、キリストイエスのしもべと言っているんですよ。キリストイエスのしもべ、このしもべという言葉の意味は奴隷という意味です。奴隷から解放されて父と子の関係になったのに、でもそのパウロはそれを全部踏まえて、それが全部分かっていて、キリストのしもべと言っています、ね、でもこのしもべはさっきの奴隷としての苦しいしもべではなくて、本当に愛しているからこそ私はあなたに全てを委ねますという意味でのしもべです。愛されているからこそ自分は本当にしもべとなりますという、そういう意味でのしもべです。だから本当にこう強制されて自分で戒律作ってしまって、ああどうしようどうしようという奴隷ではなくて、喜びに満たされて、本当に私の父となってくださったその神様、そのイエス様に、私はあなたのしもべとなって働きますという意味が込められているというだと思いますね。ですから今日の束縛からの解放となりましたけどね、自分で自分を縛る必要はないということですね。自分は自分でなんかこう作ってしまって、私はダメだ、でこれができてない、あれができてない、そんなこと、それはそれこそが 奴隷の霊であり私たちを縛るものですよ。それから私たちは解放されていて、神様は私にとって父なる神なのだから、ねばならないじゃなくて、神様に愛してるからこそ私はその愛に応えたいって思いからそれをしていく、そこに喜びがあるんだと思います。だからできなくてもいいんです。できなくても、神様私はおかげできませんって言った時に、お父さんは、まあ、スパルタのお父さんもいますけどね、なぜできないとか言いますけども、そうじゃなくて、やはりこう優しく包んでくださって、一緒にじゃあできるように頑張ろうと言ってくださるんだと思います。それが本当に分かった時に、私たちは信仰生活というのが本当に束縛された状態から喜びの状態に変わっていくんだと思います。神様が望んでいるのはそこなんですね。私たちは束縛されて信仰生活を送るのではなくて、喜びにあふれて信仰生活を送ってほしいというのを神様は願っておられるということになります。じゃあ最後お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。神様が私たちに与えてくださったのは、恐怖でも奴隷の霊でもありません。私たちを子としてくださり、また神様をアバ父と呼ぶことができる、でその素晴らしい信仰であります。どうか私たちも何かこう規則的に戒律的に信仰を考えるのではなく、見るのではなくて、その神様に感謝したい、喜ばせたいという本当にその思いから信仰生活を見ていくことができますように、私たちを顧みてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。